2021年3月8日発行のブロギングライフポッドキャスト、サイト運営水曜ニュース、エピソード85をお送りいたします。先週発表されました主なニュース、出来事といたしまして、5件ピックアップしております。順を追って紹介します。まず1点目なんですけれども、2021年3月3日、Google Search Central 公式 YouTube チャンネルは、サーチコンソールトレーニングビデオシリーズの新エピソードを公開しました。このエピソードでは、クロールバジェットとクロール統計情報レポートについての話をダニエル・ワイズバーグさんが行っています。最初に Google がどのようにページをクロールするかについての簡単な説明。続きまして、クロールレート、クロールディマンド、クロールバジェットについての定義を説明しています。言葉の定義を先に説明するっていうのもなかなかやっぱり理解、言葉の定義によって解釈が変わってしまったりとかすることもありますので、そういったところをまずきちっと言葉の定義を説明して、そこから紹介するという形ですごく論理的でわかりやすくてとてもいいなというふうに思いました。でこちらに関しては、その後でサーチコンソールの新しいクロール統計情報レポートの各項目について説明しながら画面を実際のレポートを表示してその各項目の詳細な情報を見せながら説明していました。今回のビデオはちょっと長めで9分なんですけれども内容的にもすごくいいというふうに個人的に思いました。続きまして、これも同じ日、2021年3月3日なんですけれども、Google は Chrome のサードパーティークッキーのサポート終了後、個人を特定し追跡する代替技術を使用しないことをコーポレートブログの投稿で明言しました。明言したっていうのがすごくまず大きいです。で、これは背景としては、ユーザーのプライバシーへの懸念というのが高まりつつあって、法的にもプライバシー保護のための取り締まりを強化する方向が近年強まっている中で Google はサードパーティーのクッキーのサポート終了こちらはもう2021年内に行う予定なんですけれどもその代替となるような技術は使わないで個人ではなく共通の興味を持つ集団として取り扱う技術 FLOCを Google 広告に取り入れることを2020年第2四半期から開始する計画であるということを発表しました。もうすぐ第2四半期なんで、4月から6月が第2四半期なんで、もうすぐという形になります。で、あとはこの話はクッキーのサポートを全面的に廃止するというわけではなくて、サードパーティーのクッキーに関しての話になります。で、ファーストパーティーというのは、ユーザーとサイト、ブランドとの直接的な関係があるということで、ファーストパーティーに関しては今後もすごく重要な位置づけとして取り扱っていくというようなことも加えて記載されております。続きまして、YouTube Analytics に新規と再視聴の指標をレポートで追加したという発表が行われました。新規視聴者というのは選択された期間内にチャンネルを初めて見た人の数を表す指標です。なお、プライベートブラウジングから視聴したり、視聴履歴を、ヒストリーを削除した場合には、再訪しても新規の訪問として扱われます。そして、再視聴者の方は過去にチャンネルで視聴したことがあるユーザーが選択した期間内に再び訪れて視聴した場合のユーザー数という形になります。この辺も Google Analytics でも再訪と新規ユーザーというのを分けて表示させるというのはもう基本的な機能なんですけれど YouTube に関しては Google Analytics のトラッキングレポートのサポートを終了して YouTube Analytics の方に全面的に移行しているんですけれども YouTube Analytics の方の機能向上改善 新機能の追加というようなところにどんどんどんどん力を入れているというところの一つの表れという形になります。続きまして、 Google がウェブサイトクリエイターとアプリ開発者の収益化についての事例などを紹介するポッドキャストミニシリーズパブキャストを公開しました。これ AdSense のブログの方でも紹介してるんですけど、パブキャストは4つのポッドキャストエピソードで現在構成されています。で、実際のところパブキャストという名前でなぜか記事にはそういうふうにパブキャストという名前を使ってるんですけれども、ポッドキャストのシリーズの方の名前は Talks at Google となってます。これ例えば Apple Podcast とか Google Podcast とか Spotify のところで検索する場合にはパブキャストでも出ますよというふうに記事では書いてあるんですけど、実際に検索するとパブキャストという名前の違うポッドキャストのエピソードが出てきます。で、Talks at Google だとちゃんと表示されます。で、こちら4つのミニエピソードがあるんですけど、一つ一つのエピソードに代表しての話なんですけど、スタートアップ企業の創業者やスモールビジネスの経営者がビジネスをどのように始めて成長させてきたかや、課題、チャレンジングなことについてというようなところを話をしてます。大体みんな1時間前後のエピソード、それなりに長いんですけれど、内容もあるんじゃないかなと。実は私はまだ聞いてないんですけれども、聞いてみようというふうに考えてます。5点目なんですが、こちらは2021年3月4日、TikTok は視聴者とクリエイターの新しいつながりを提供する Q&A 機能をすべてのクリエイター向けにロールアウトすることを発表しました。こちらユーザーがビデオを見てコメントを投稿する際に Q&A という形でラベル付けをすると、そのラベルが、ラベルで Q&A 用だということで判別できるようになってます。で、クリエイターの方も素早く、あ、これは質問なんだなということで、その質問に対して回答すると。で、回答したものも通常のコメントとして回答するんですけど、そこで Q&A のラベルをつけるという形ができて、スティッカーが貼られて、検討されるというところです。で、これ結構面白くて、やはりビデオを見てて質問があったりする場合っていうのもあると思うんで、そうするとやはりユーザーとクリエイターのエンゲージメントを促進するというようなところがあって、結構いい機能だなと思いました。私は TikTok は使ってないんですけれども、 TikTok のそのビデオ例とかなんかを見てもなるほどという感じでこれはやっぱりに人気があるメディアっていうかアプリだなっていうのをやっぱり改めて感じました。ショートフォームビデオで、で同じようにやっぱりショートフォームビデオでは YouTube ショーツとか、それから Instagram とかもショートフォームのビデオを始めているんですけど、やはりこの分野というのは競争が激しくて、で、まあ先駆けである TikTok もまたさらに面白い機能とかなんかを Q&A というような面白い機能を追加しているというところで、これからも競争が激しくなってくるんじゃないかなというふうに思いました。今週に関しては以上です。失礼します。 Twitter は近い将来提供開始予定のコミュニティ機能も発表しました。コミュニティ機能は Facebook のグループに似たような機能なんですけれども、ユーザーが自分の方でコミュニティを好きな話題とか特定の話題について作成したり、興味のあるコミュニティに参加することができるというような機能で、こちらもいつから利用可能になるかっていうところは明確には発表にならなかったんですけど、近い将来発表されるんではないかという見込みが強まっています。今週に関しては以上です。失礼いたします。